プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。漫画界で燃え尽きておりまして、今回はプレイバックとさせていただいておりますが、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第204回、食べ物ニュースで振り返る2020年4月でございます。この頃はコロナ真っ盛りでして、有名なダイヤモンドプリンセス号事件が2020年1月ですんで、6年前なんでね、だいぶ懐かしい感じもしますけれども、マスクが手に入らないみたいな話してましてね。今思えば何だったんだあれはっていう感じはしますけども。で、放送内でね、リュウジさんの話をしてまして、今やね、好きな YouTuber ランキングで2位とかなってるらしいですけどね。この頃からね、すごく有名な方でしたけれども、放送内ではリュウジという人がいてみたいな言い方しててね、懐かしいねって思いながらね、聞いておりました。まあ6年前とはいえ、コロナを挟んでますんで、すごい懐かしい感じがします。最近、身近な人と話してるとね、コロナ禍の間は楽しかったとか、いい時代だったみたいな話を聞くことがちょくちょくあるようになってきてですね、人間の記憶というのはすごいもんだなと、思います。はい。ということでございまして、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の204回食べ物ニュースで振り返る2020年4月でございます。どうぞ。
ラジオ食堂坂谷ですけども、今月は2020年4月を振り返るという形で、割とお久しぶりのこの方に来ていただきました。
あ、どうも久しぶりです。北谷です。
北谷さん、本当久しぶりですね、これ。
ちょっと待って、前ってあれか、佐藤さんと3人で、
ああ、業数やね。
業数会。
ね、業務スーパー、割とみんな反応くれましたしね、あれは。
今やね、なんか。あと、なんか、森さん意外とハマってるみたい。
そうだね。ニュース行きたいと思うんですけども、本編では入りきらないニュースがいくつかあったんで、ご紹介だけさせていただきます。4月22日のニュース。田村健二さん、マスクなしでジョギングしてるやつなんなん？マスクしないなら部屋にいるバカ。お笑い芸人の田村健二、46歳が20日、自身のツイッターを更新、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、マスクを着用せず、ランニングする人たちに、アホランナー、ええ加減にせえよ。マスクなしで走りたいんやったらお前の家の中走りまくっとけとツイートしたと、いうことになりまして。おい、北にお前のことやぞという、こういうニュースでございます。
一言言っときますよ。
何です
僕
か？
は、全く当てはまりません。
ああ、そうですか。
だって僕、ロードランやってないもん。
ああ、そうですか。
厳密に言うとやってるけど、夜中に誰とも会わん状況で走ってるか、本当に誰とも会わん山の中を走ってるかのどちらかなんで。で、しかも、公共交通機関は使わず、車で登山口で、直でマイナールート入って、誰とも会わんまま帰ってくるっていうね。
なんか、イニシャル D みたいやな、お前。
なんでやねん。
深夜、山に登って、山のコース走って。
ああ、夜は山走ってないよ、さすがにね。シャアなしに、アスファルトの上走るときは、最近は、夜に自分の家の周りを走ってる。
うん、そうだね。
当然、誰とも会わない。
いや、別に俺はどっちでもいいと思う。
まあ、ええねんけど、
うん。
常識の範囲でやりゃいいんじゃねえのっていう。
俺もそう思ってるし、ランナー間で何かクラスターが起こった的なエビデンスがありゃ別だけどさ。
ないから、まあ、あくまで、だから、エチケットとかマナーの範囲の話だよね、これね。飛沫が10メーターランナーの場合は飛ぶからなんか開けろみたいなのはあるけど、ね、ルートを考えて走れやっていうところではあるやろね。
まあ、そうだけどね。
やし、これって別にランナーだけに当てはまるわけじゃなくてさ、歩いてた田村健二、お前もやろっていう話。
いやいや、あれじゃないの。田村健二さんはマスクをしていたっていう、それが結構でかいんじゃないの。
関係あ
ど
れへん。
う、関係ある
関係あれへん。
どうで
人
も
が
ええわっ
集ま
て。
るような河川敷をね。河川敷やったっけ？田村健二がいてたのって。
ああ、そうなの、そうなの。知らない、知
い
ら
や、
ない。
わからへんけど。いや、まあ、何しか、いろんな人が集まるような、散歩してる人たちもね、集まるようなところにお前もおったんやろって。じゃあ、人に会えへんようなルート検索して、お前そこ歩いとけやっていう話や。田村健二にしても、アホランナー言う前に。
まあまあ、そうですけどね。人のことをね、もう言うフェーズじゃないですよ。前もラジオ食堂で同じこと言いましたけどね。
そう、
だからさ、もうこのフェーズに入ったらさ、 周りの人間全員コロナに感染してると思って行動するしかないわけじゃん。
そうそうそう。本当そう思うよ。だから。
うん。周りにランナーがおろうが、歩いてるやつがおろうが一緒やって。
うん。
も
う
自分がどう行動するかだけだよ、もう。
うん、そうだよ。
うん。周りの人間の行動についてごちゃごちゃ言ってる場合じゃないよ、もう。関係ない
ですよ。関係ないですよ。いかに人と会わないような形で運動するかっていう。それだけです。
いわゆる不要不急の運動というのがね、ポイントになってくると思うんですけども。
いや、でも不要不急じゃねえんだよ。運動せへんかったら免疫落ちんねんて。
なかなかいい言い訳を。
適度に。そして、その人の力量に合った程度で。
うん、そうですね。今世間ではさ、
うん、
マスクせずに歩いてたらさ、道行くおじさん、うん、おばさんからさ、うん、マスクして歩けって、怒られるような状況らしいじゃないですか。
非国民のような目を向けられるという。
という話なんだけど、幸い私はそういうこと一回も言われたことがないもんで。
ああ、俺もないけど、ないねんけど、でも本当割とマジで外で歩ったら、ほぼみんなマスクしてるよね。
どこで買ったんかなって思うねんけどさ。
って俺も思うねんけど。
いや、それは我々が真面目に探してないからじゃないの。
そう。僕も、ほんと、やっとね、この間4月の頭に楽天でポチったマスクが、やっと今日なんか発送されましたっていうメールが入ったんですよ。
えらいかかりましたな、それは。
えらいかかりましたよ。なんで僕も布マスクに切り替えました。
本当ですか、はい、うん、私は、はい、国が送ってくれるマスクもまだ届きませんし、
いいよ、別にマスクしたからって別になんか予防できるとはあんま考えてないけども、まあ、ただ、うんうん、はい、僕の中でメリットがあるとすると喉の保湿がすごく楽、
うん、でしょうね、だから
呼吸がしやすいっていうのはあるよね。そういう意味で予防になっているなとは思う。
いや、でもね、なんか俺思うんだけどね、マスクしろっていうおじさんおばさんに関してもさ、
うん、
結局相手見て言ってんじゃねえのって思うんだよね。
あ、まあ、
俺も北谷さんもさ、成人男性でさ、まあ決して優しそうな風貌ではないわけじゃないですか。
まあそうだね。
だから、その辺人狙って言ってんじゃねえのって思うとさ、それはそれで言ってる人の心根を心配したくなっちゃうよね、俺は。
ツイッターのタイムラインで流れてきた文章でいくとさ、してたらしてたでさ、いや、小学生の話やねんけどな。
はいはい。
なかなか手に入れへんマスクをしやがってみたいな。
消すからんみたいな。どうすればいい
の？どうせ中年みたいな。何やってもなんか言うやつおんねんや
みたいな。みんなちょっとカリカリしすぎですね。はい。というわけで、前も言いましたけども、ラジオ食堂はですね、食べ物系お気楽ポッドキャストなんで、は
い。もうちょっとね、もう気楽に行った方がいいよ。
そうですね。はい。うん、というふうな形で、コロナの話はもうしない方針と言いましたがですね、ニュース漁ってたほぼコロナ関係しか、今、ニュースが流れてきてないんで、多少はコロナっぽい話にはなるんですけども、まあ、できるだけ前向きなね、自分たちが今できることっていうのを、話していきたいと思います。はい。はい、では、2020年4月、ニュースを振り返るという形で始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで一発目はですね、軽めの話題なんですけども、2020年4月22日のニュースでございます。料理のお兄さん、味の素使わないやつって普段何食ってんの？料理研究家の僕は味の素使いまくってるよということでですね、こちらはツイッターで話題になったお話なんですけれども、うん、リュウジアットマーク料理のお兄さんバズレシピというですね、料理研究家で今インターネットでだいぶ人気のある方なんですけども、こういうことをおっしゃってたそうです。これは純粋に疑問なんですけれども、 味の素が嫌いって方は普段何を食べているんでしょうか。成分表示にアミノ酸などと書かれた商品は、ほぼ味の素と同じ旨味調味料が添加されているのですが、それも徹底して排除しているのかなという、まあそういうツイッターで投稿がありましてですね。こいつが、いいね18,391件ということで。
すごいですね。
だいぶ、いわゆるバズったという状況では
ある。バズったっていうやつですね。
はい。はい、まあ、賛否両論あったようなんですが、はい、そのあたりですね。はい、鬱陶しいこと言ってくれそうな北井さん、いかがでしょう
か。この人もなんか何と戦ってんのかなって思うねんけど、なんで 100-0 なんやろうなっていう話だね。
まあまあまあ、それもありますけどね。はい。
こういうレシピ作ってる料理家さんからしたら重宝する調味料やと思いますよ。なんでって、再現性がすごくあるから。
ああ、確かにそうでしょうね。
うん。誰がやっても同じ程度に、同じ品質に出来上がるっていうのがやっぱりレシピにはすごく重要やから。
うん、
ね、別に旨味調味料にかかわらず、麺つゆだってそうじゃないですか。
うん、そうですよね。うん、ちょっと北にもっとマウントしろよ、マウント来いよ、お前。うちの家では味の素使ってませんみたいな、もっと来いよ、来いよ。
まあ、一つ言うと、うちは使ってません。選択として。
ああ、なるほど。はい。
使ってないよ。一切使ってないけど、じゃあ食べてないんかって言われたら、食べてる。それは分かった上で食べてる。使われたやつはすごく美味しいよ。脳みそがすごく美味しいって思うよっていうのは分かった上で、まあ、これぐらいやったらええかっていうので食べてる。だから、徹底して排除しているのかなって、いう、その考え方自体が、すごく極端だなっていうふうに思うから、分かった上で摂取するんだったらそれでいいやんっていう話。まあ、それはそれなりの美味しさがあるし、まあ、それを使ってない、ちゃんと全部食べ物でできてるものは、それはそれとして、やっぱり、美味しいっていうのはあるから、どっちもどれなりに楽しめばいいじゃんって思うんやけどね。彼も言ってるけど、どっちも分かる下でよかったって言ってるけど。ただ使いまくってるとするならば、その下に関してはどうなんやろうなとは思うけど。
まあね。北谷さんもあれ、味の素分かる？俺全然分かんない。
味の素ね、僕はね、よくは分かんない。ただ、味の素が使われているような出来合いの食品っていうのは、それ以外の食品添加物もやっぱり使われていることが多いじゃない？
うん、なんで。
うん。だそこら辺が複合的に作用して、若干舌がピリピリしたりとかさ。
ああ、まあ、それはね。
うん。っていうのはやっぱあるのかなとは。別にそれがだから全て 100% 味の素ないし、旨味調味料から来てるとは思わない。食品添加物、旨味調味料、その他いろいろを混ぜ込んだインスタントな食品に関しては、まあ、まあまあまあ、うまい。でも、そのうまさっていうのはやっぱりちょっと表面的なところはすごいあるよね、というのを思うけどね。
まあ、うちのラジオ食堂にはね、味の素を、うん、使ってたらすぐ分かると、ゴーゴス、橋場さんもいますし。
橋場さんもいてますからね。どうなんやろうな。俺、わかるかって言われたら、境界線のところの料理は絶対多分わからへんと思う。
いや、まあ、原理的に言うとわかんないですよ。だって同じ成分なんだもん。当たり前だけど。まあ、だから、明らかに使ってるのと、うん、グラデーションはあるわよね。それは絶対に。
グラデーションはある。
いや、例えば、坂谷家で言うと、うん、僕の母ちゃんは味の素嫌いってずっと言うてましたけれども、うん、味の素嫌いっていう割には、他の旨味調味料は使ってましたからね。旨味調味料というか、うん、あんじゃん、本出しとかよ。
ある、本出しにも使われてるんでしょ？
あ、もちろん使われてますよ。
味の素。
なんか鶏ガラスープとかよ。
そうそう。
ああいうのは使うわけだからね。
だからそこら辺は分かってないから、だから、結果としてダブルスタンダードになってんねんなとは思う、ね。だそこら辺のことを彼は言ってるんでしょ？多分、ね。
いや、もちろんそうだと思いますよ。うん。そうそうそう。いや、まあ、僕はどっちかといえば、リュウジさんっていう人のレシピに関しては、
うん、
徹底的に簡単に作れるものっていうのを作ってらっしゃるんで、うん、基本さ、麺、うん、つゆとバターしか使わないみたいな。そういうスタンスだから僕は非常に好感持ってるんだけど。
まあね、すごく簡単にある程度美味しいところで作れるっていう、うん、意味ではすごく有用なレシピを作ってる人なんやなとは思うんやけど、うん、ただ、麺つゆ使ったら全部麺つゆ味になるからな。
うん、そういうとこなんだよね。
うん、そうそう。全部その味に決まってしまうっていうところはあるから、だから味の素に関しても、その旨味を足すっていうのはあるやろうけどさ、その旨味の方向性はやっぱり一緒になるんちゃうのとは思うよね。
うん、
味の素ね、日常の料理の中で毎日使い続けない方がいいと思うんだ んですよ。
ああ、そうなんですか。
っていうのは、コーヒーのカフェインと一緒で、
うん、
取り続けてると、それまで出た量で満足できなくなるんですよね。
うん、ああ、塩分と一緒やね。
塩分と一緒。だから、使い続けてると、うん、だんだん使用量が多くなってくるっていうのがあると思うんですよ。
うん、まあ、それはもう刺激には全部そうやからね。
で、うまみがそういうふうに、足されていくと、で多分、自然と塩味も油分も多くなっていくんですよ。
うん、そうだね。うん。
そうそう。だから使う旨味調味料の使用量も増えていけば、塩分も油分もそれに応じて多分増えていくんですよ。
うん、そうだね。
それって体にはあんまり良くはないよねっていうのがあるし、プラス受容体、味覚の受容体っていうのが鈍くなっていくことで、まあ結果舌がバカになるっていう。うん、っていうのがあります。
それね、美味しいもん何巻ぐらいやったかな。うんうん、割と初期の巻で言われてた話だね。
あ、言われてましたか。言われてました。
うん。だから、化学調味料を取りすぎると、化学調味料の味でしか美味しいと感じなくなるっていうね。
そう、それはあると思うんですよ。素材の中で、ある程度やっぱり旨味を感じておける舌にしておいた方がよくて、で、その上で、ここぞっていう時に使うと、おわって、
やっぱり美味しいなって。
脳みそが喜ぶ料理になるんじゃないかなっていう。
そうだね。まあ、それはもう本当全部そうだよね。塩分もそうだし、味の素というか、まあ、旨味もそうだしさ、なんか香辛料系も全部そうだけどね。
まあね。なら、そのレシピの彼は、味の素を敵視してる人っていうのは、すべてを排除しているのかなって言ってるんだけど、そういう100ゼロの議論してるんじゃなくって、食べてもいいけど、総量規制はしましょうねっていう、そういうところです、ね。
そこまでちゃんとした話じゃないと思うけどね、あれは。なんかもっとさ、原始的なさ、古式ゆかしいというかなんというか、味の素は体に悪いんですみたいなさ、今時そんなこと言うやつおるかなぐらいのレベルの話ではあるけどね、あれは。
まあまあね。
言ってる人はね。うん。別にリュウジさん自体はそこまで味の素入れないからね、あの人はあの人で。入れるけれども、最終その味を決める、なんか補助的に使うっていうところが多いからね、あの人は。
それが、まあそれぐらいに留めておくべきやね、っていうところね。
だからどっちかといえば、本当は出し取った方が、まあ、これを言うとちょっと語弊があるけど、うまい味になるんだけれども、それの代わりに味の素に入れ替えるみたいな。使い方をするからね。まあそのあたりは、ね、まあ料理研究家としてちゃんとしてるかなとは思うけどね。
なんか日頃買ってくるね、野菜にしても肉にしても、必ずしもいつも旨味が担保されてるわけじゃないから、
はい、
物によってやっぱばらつきがあるし、あ、これちょっといつもと違って旨味足りひんな、みたいな時は絶対あるから、そういう時のもうちょっと置いたそう、みたいな。本当にさっき言った補助的なところで使うぐらいにしといた方が、いいんじゃないですかね。
まあいいんじゃないかなと。いや、違うね。
何
無限に味の素なんか増やしていけばいいんだよ、それだったら。足りなかったら足したらいいじゃないよ。
この豚野郎、
あ、課長増しね。豚野郎というラーメンチェーン店では課長増しというメニューがあるっていうね。はい、まあまあ、それはいいんだけどね。
だから、10回に、一回でいいやん。そういうの使わんと食べ物だけで作ってみたらいいんちゃうのっていうふうには思うけどね。
うん。まあ、ね、
どっちも知ってる方がいいよ。
なるほどね。はい。
うん。すごい、あんまり面白くない。
そうだね。
若干丸なったな、俺な。一応、この人のタイムライン、ざーっと見てさ、理解はできるなとは思ったから、なんか。いや、これがね、いや、僕、最近スパイスカレー作るじゃないですか。
はい、はい、はい。
うん。で、お客さんにはそういう全部食べ物で作った、丁寧に作ったものを出すわけじゃないですか。そういうものだけでね、もちろん食べて暮らせれば、そら、すごい幸せなことなのかもしれないですけど、うん、その仕事が終わってね、
うん、
で、自分が飯食う段になるじゃないですか。
うん。
何食べるって、うん、すごいジャンクなもんやっぱ食べたくなるんですよ。
ああ、それはそういう味を求めてということになってしまう。
そうそう。
ああ、なるほど。まあ人間そういうもんかもしれませんね。
そういうもんかもしれないです。もう普通になんか、カツ屋のカツ丼テイクアウトして、まあまあもちろん疲れてるからね。もうサクッと食べれるもんがいいみたいなのもあるんですけれども、
うん、
奈良にね、とあるカレー屋さんがあるんですけれども、某菩薩カレーさんっていうね、ダルバート、すごく丁寧にダルバートを作られる、はいはいはい、お店があるんですよ。まあ、美味しいんですよ、はいはいはい。で、すごい人気店なんですよね。はいはいはい、彼女の店は、最近曲がりから実店舗に変わって、グランド
オープン。ああ、すごいね。
まあ、ちょっと前にしたわけですよ。
はい、
で、まあ、グランドオープンして間もない時期に、終わりましたと。で、お腹空きましたと、
はい。
で、自分のご飯として、ココイチのテイクで、デリバリーを頼んだっていう。
あなるほどね。
カレー屋さんやのに、ココイチ。
まあ、まあ、まあ、いいじゃないですか。いや、まあ、むしろいい話だと思います。
そうそう。むしろいい話やなって、自分がやってみて思いました。散々こだわったもんお客さんに出してるけど、でもやっぱり、疲れた時に食べたくなる。よね。そういうの、みたいなね。
なんかそのあたりってさ、サンキュー達夫さんとかがさ、
うんうんうんうん。
情報量の多い食べ物は疲れるんだよってよく言われるんだけどさ。
あー、わかる気がする。
うん。うん、おっさんになってくると、そういう、多分そうさ、うん、まあ言っちゃなんだけど、北谷さんが作るカレーっていうのも、その菩薩カレーさんが作るカレーっていうのも、うんうん、情報量が多すぎる味なんだろうね。それは、もちろんすごくいい意味で情報量が多いって言ってるんだけど。
うんうんうんうん、うん。
でも、そればっかりっていうのは、疲れてくるっていうのは、実際あるんだろうね。
そう。そうなんですよ。で、そういうジャンクフードとかファーストフードっていうのは、いい意味でも悪い意味でも、何も考えんと食べれんのよね。
うん、まあ、そうだ。うん、まあそういうのもあっていいよねっていうことね。
うん、そうそうそうそう。だからまあ、その存在そのものが悪とは僕はもう思わなくなりましたっていう。
いや、むしろ悪と思わなくなりましたって過去形で言ってるのが俺ちょっと怖いんですけど。
え、は
い、
何
昔はそう思ってたんだなっていうのがちょっと怖かったんですけど。
ちょっと前ね。いや、だから。かぶれて、ちょっと一周回って丸くなるみたいな、
はい、次のニュースでございます。はい。まあ、ね、こういった話もありますね。ということで、4月22日のニュースでございますけれども、新型コロナの影響で業務スーパーでおなじみ神戸物産が、3月の営業益 40% 増という形でニュース来ております。
はい。
業務スーパーを展開する神戸物産、括弧3038、あ、これ株式の番号ですね。22日発表した3月の月次業績、括弧単独速報値によると、売上高は前年同月比 33.7% 増の307億円、営業利益は 40.0% 増の18億円だった。あ、素晴らしいですね。業務スーパー店舗の商品出荷も、前年を大きく上回るなど、新型コロナウイルス対策による外出自粛や在宅勤務の広がりで、自宅での昼食需要が高まったということでですね。はい、ニュース出ておりまして。はい。やっぱりタイミングでね、はい、業務スーパー、うん、していてよかったという、そういうことで、マスコミ各社、みんな聞いてるラジオ食堂ということですけど。
もう本当よ、タイミングでやったこっちゃな。
まあ、そうですね。前から使用しようとは言ってたんですけどね。
言ってたんです。
うん、いや、まあでもね、近所の業務スーパーありますけれども、
うん、
もう繁盛してますよ、もう。
あ、そう。
もう週に1回買いだめ起こるもんね、あれ。
あー、そうですか。
そうそう。だから週末に行くとね、業務スーパーの棚がごっそりなくなるんだよね。
あー、結構、その保存食系すっからかんみたいな感じ。
そうそうそう。でも翌日には全部入ってるからね。
すげえな、こ
うで。うん、そうそう。すげえなというのもあるし、まあ、もう、儲かってて、よし、おますな、と思って。
ね、置いてる、商品ラインナップから考えて、まあ、当然なんやろうなとは思うけどね、今のこの、受けてるっていうのはね。
そう、3月の、業務スーパー特集でも言いました通りですね、
うん、
このね、コロナショックを生き残るために、俺たちの業務スーパーがありますんで、
うん、
いざとなったら業務スーパーのパスタで食いつなげという。
5キロのやつね。
10キロもあるよ。
はい、あるよ。
ね、それでね、はい、食いつなげという話だとは思うんですけども、他のニュースで見たんですけど、うん、
はいはい、
業務スーパーはずーっと右肩上がりで来てるんだってね、その、この話はね、先回のラジオ食堂でも特集内でも言ったけど、去年はタピオカブームで、業績伸ばして、うん、今年はコロナで業績伸ばして、つってさ、
うん、まあね、
もうずーっと、各変状態が続いているというか、
確かに
こういう儲かっていう業界が多少ないともないとね、困ってしまいますからね、
う
ん、本当。今ってだからその業界でさ、これから先の見通しが明るい業界と明るくない業界があるとしたらさ、
うん、
ほとんど業績の見通しが明るくないからさ。
そうやね。
そういった記事を読んでたらさ、医療業界も決して明るくないってなっててさ。
そうか。
うん。まあ、ここまでさ、医療業界に対する負荷がかかっているとさ。
まあ、確かにね。
ね、それこそ、いつ崩壊してもおかしくない状況ということでさ。
やし、この状況を見てたらさ、ほんま医者のなり手、余計おらんくなるやろうな、とは思うよね。
まあ、かもしれないね。うん。まあ、こんな中でね、業務スーパーが頑張ってるっていうのは、まあ、いいことだなとは思うんですけどね。
うん。
やっぱり、家にいることが多くなっていますんでね。それは、どこも多くなってくるでしょうね。
うん。
はい、次のニュース。こっちも景気がいい話なんですけども、休業前最後の一杯求め駆け込み、長蛇の列を作ってしまう、7都府県850店舗対象ということですね。スターバックスコーヒージャパンは9日から当面の間、対象地域にある約850店を休業発表した。担当者はテイクアウトだけにするなど様々な検討をしましたが休業することになりましたと話した。休業前最後の一杯を求め、JR 蒲田駅ビル内の店舗には閉店1時間前に50人以上の列ができた。JR 新橋駅近くのスタバに駆け込んだ40代女性は、ニュースで明日から休業と知って本当に駆け込みできました。スタバじゃなきゃダメというわけではないんですが、いざ休業となると寂しいと語った。近くの会社に勤める20代男性は、本当に休業と知ってびっくり、外で作業するときに行くところがないと嘆いたということですね。
うん、
宗教だなまうでという、はい、
先生
の話でございますけども、
お前ら行きつけのコーヒースタンドないんかいっていう。
行きつけがスターバックスなんじゃねえの。
そういうことなんやろうけどさ、何件か持っとけよっていう。
まあまあまあ、そうだね。
スタバは休業やねんけど、他ってどうなん、うん、
ドトールは休業。
うん。あ、ドトール休業か。
対象店舗は全都道府県の直営店舗を中心に一部フランチャイズ店舗って書いてるね。休業。
ああ、なるほど。
タディーズ臨時休業店舗一覧、まあ多分ほぼ全てだね、これ見る限り。
まあやってるやろうな。
うん、まあというわけで、ドトールとかタリーズは休業してんじゃない？うん、
そういうことやね。まあだから、これを機に皆さんお近くの個人でやってるコーヒースタンドを探してみたらどうでしょうかっていう。
いや、まあそういうのもあるしね。まあ多分そういう個人でやってるコーヒースタンドに関してはさ、
うん、
いつ潰れてもおかしくないからさ、今の状況ではさ。もっと買い支えしてあげて、ほんと。
そう、本当に、近くにあって美味しいって思ったんやったら、行きつけになって、できればお金を落として店が存続するように頑張って、買い支えてやってくださいっていう。
うん、
僕も行ってますっていう。
うん。ね、僕も、最近近所のバー、休業中だけど、ボトル入れたよ。
ああ、そうやんね。とか、なんか、あれ、ウイスキーテイクアウトしてなかった？
ああ、そっちの話ね。ああ、うん、それはテイクアウトしてる。うん。
あんなんもやってくれんねんね、あそこ。
うん。営業はしてないけれども、うん、マスターは、家いても暇やから、っつって。
なるほどね。
店にいて、行ったら、テイクアウトしてくれる。
なるほど、なるほど。多分、皆さんね、少なくとも片手の指ぐらいは、気に入ってる店があると思うんでね。うん、そういうところ、本当に買い支えてあげてくださいっていうとこですね。
いや、本当ね、買い支えないとね。
うん、本当にね、なくなるよ。
いや、だから今って、息継ぎなしで泳げって言われてる状態やからね。
うん、そうそうそう、ほんまに。
1ヶ月やったら泳げるかもしれへんけど、2ヶ月やったら割と普通のとこ無理やで。
うん、無理やと思う。ほんまに。
いや、
ほん
と、自分の胸に手当ててさ、自分の今の収入なくなったら何ヶ月持つって。
そう。
それは考えた方がいいと思うで、俺、
うん。そうそうそう。ほんまにそうよ。
一緒やで、個人のね、事業経営者も。
むしろ支出、普通のサラリーマンによっぽど多いしね。
自分の支出の2倍ぐらいに思ったら、自分のさ、貯金だったらどれくらい持つか考えてもらったら、でも分かるよね。
分かるよねっていう話なんですね。
半年普通持たへんよねって。
そうそう。本当にね、お気に入りの店がなんで潰れんのって、行かないからですっていう話ですね。
はい。まあもう本当ね、できればそういう風に使ってあげればなと思います。はい。
まあでもこれ、スタバの本意とすることじゃなかったやろうね、この駆け込み需要って。
ああ。
売るやろ、持ってたやろうけども。
まあね、そうだね。
これで感染して、絶対おるって。
いいんじゃねもう。宗教みたいにスタバが好きなんだから感染してもいいんじゃねえな、そんなの。
ああ、まあそうか。本望だぜ。
そうだよね。うん。本当だよ、もう。 じゃあ次の話題参ります。世の中動いているということで、まあこういう状況を背景にですね、外食各社はテイクアウトに全力を注いでいるという形でですね、まあいろんなニュースに出ております。4月17日のニュース、かつやのテイクアウト専用全力飯弁当を店舗限定で、手間のかかる揚げ物を家で手軽にということでですね、一例を申し上げますと、生姜焼き丼、唐揚げ、チキンカツ弁当、すごいですね。抹茶色でございますけども。750円。生姜焼き丼、唐揚げ、チキンカツ、ナポリタン、千切りキムチ、割り干し大根ということで。いや、素晴らしい。いいメニューです。ただ、近所のカツ屋になかったので、はい、買えてません。
結構関東に寄ってるよね、これ。
そうですね。はい。4月15日のニュース。朗報、いきなりステーキがついに本気を出す。コロナ対策にいきなりステーキ重、かっこ1000円を販売ということですね。写真見る限りはすごく美味しそうではあるんですけれども、これも近所の店舗ではやっておりませんので、試しておりません。申し訳ありません。はい。次、吉野家ですね。業界の名手もやっております。吉野家4月以降持ち帰り値下げ。牛丼並盛り352円から299円。ああ、いいですね。はい。吉野家の方で、牛丼並盛り299円。まあちょっと一昔前のね、値段を思わせますけども。で、当然ながら、松屋でテイクアウト限定、牛飯かっこ並300円、オリジナルカレー大復活キャンペーン実施ということですね。くら寿司。くら寿司に期間限定お持ち帰りセット。通常より500円引き、注文が無料になるキャンペーンもということですね。6種のお持ち帰りセットが4月27日から5月6日の期間限定で販売されます。抽選で持ち帰り注文商品が無料にはお持ち帰り宝くじが4月27日より実施されます。へえ、なるほどね。それをやっております。例えば、大サービスセット2000円、マグロ、サーモン、エビ、卵、マイカ、焼きハラス、いない、ネギ、マグロ、コーン、サラダ、合計50回で通常価格より500円お得ということですね。はい。まあ、そういうメニューをやってます。で、こういうのもあります。三田製麺所がテイクアウト開始。濃厚つけ麺など3種トッピングも OK。濃厚つけ麺790円が今だけ100円引き690円ということですね。まあ、どこもそういった形でやってますね。で、あと、こちら、これも松屋ですね。松屋おかずテイクアウト最大 25% 引きキャンペーン、いろいろやってます。例えば、プレミアム牛ザーが300円から230円。カレーソースが270円から200円。ああ、いいですね。ハンバーグカレーソース。あ、これハンバーグが入ったカレーソースです。480円から400円。このあたりすごい安いと思いますね。はい。全部肉。はい。さすが松屋。はい。で、あと、最後。それでも1000円以下、浜松寿司の持ち帰り丼にワンランク新メニュー、贅沢ネタの特上丼ということですね。特上5種の海鮮丼が、持ち帰り専門で780円。あ、安いね、これ。いいね。特上ホタテイクラの780円。溢れるほど豪快にイクラが乗った特上イクラ丼980円。あ、これ食べたい。はい。近所に浜寿司がないんです。という形で、まあ外食各社はね、いろいろやってますよというニュースなんですけれども。いやー、いきなりステーキと、かつや、近所にあるけど、近所にというか上野だけどね。上野、近所にあるけど、両方ともやってませんでしたよ、も
やってないんだよね。ざけんなって、104店舗限定やね、かつやね。
う。なんかね、店舗を見てると、どっちかといえばさ、ランチ需要がなくなってる店舗、まあ、オフィス系を、頼りに運営してた店舗のテコ入れでやってるっていう感じはするな、ちょっとだけ。
あ、そっか。なんか、パッと目に入ったのが、田町とか、
そうそうそうそうそう、
そうやな。そういう、そうやな。そういうのはあるやろうね、確かに。
だから、あれでしょ？お前んちの近くのカツ屋とか、いきなりステーキでもやってなかったでし
やっ
ょ？
てない、やってなかった、やってなかった。
そうだよね。そこまで売り上げ変わってないとか、まあ、下がってはいるけども、ね、ビジネス街にある店舗ほどではないとか、まあ、いろいろあんだわね、きっと。
あるんやろうね。まあでも、反響が良ければやるかもしれないね。
そうですよね。
わんぱく盛りっていうね。
勝つやね。
そうそう、かつや。孤独のグルメの五郎ちゃんの一人語りがすごい、ね、こんなに大好き。
勝也の弁当って男の子だよなっていう。
そう。
いやー、残念です。
残念です。食べたかったです。
勝也の経営者もいきなりステーキの経営者もラジオ食堂聞いてますんで、この声は
やっ
きっと
てく
届い
れ
てる
ま
と思います。
いやー、でもざーっとニュース見てたけど、くら寿司もすごいね。
いいね。
50貫2000円もすごけりゃ、なんかぶっかけうどんと寿司のセットで300円ってめちゃめちゃ安い。
おお、すげえな、これ。
あれびっくりした。テレワークしてても、なんかちょっと行く楽しみができますよね。
まあそうだね。どこもね、ほんと必死なんだって。
必死。ほんまに必死だと思う。だからもう、大手ももちろん必死やし、個人店もほんと必死だよね。
息継ぎ、しなくて、スエスもみたいに言ったけどさ、もう再三、ある程度度外視してもさ、息継ぎしたいんだよ、やっぱみんなさ。
それはほんとそう思う。
もう現金収入なくなったら、それもうほんと死を意味するからね。
だよね。キャッシュで。本当そう思うわ。期限付きの酒類販売免許とかね、取りやすくなってるみたいですからね。
ああ、そうそうそうそうそう。ああ、これ結構ね、複数の人から聞かれたんだけども、ウイスキーのテイクアウトあれしていいのっていう話があったんですけども、あれは、ちゃんと台東区に許可取ってますんで。
取ってるんですよね。
取ってるんです。はい。
あ、そうなんですよ。それまでね、お酒はその場で飲むんやったらいいんやけど、買って買えることができなかったんですよね。だから今のこの時期に限って期限付きっていう形でそれをやってもいいよっていう、まあそれがそういう免許が取りやすくなってるっていうのがあって、個人店は結構こぞって取ってますよね。
なんで、脱法じゃございませんので。
そうそうそう。だからイタリアンバールとかでお惣菜系でオードブルまとめた上でワインも一緒に売るみたいなのをやってます。
ああ、いいね。
もうだから本当はね、その店の味をそっくりそのまま家に持ち帰れるっていう、そういう感じですね。
まあ、できればさ、そういうのをポジティブに捉えたくてさ、こういう時期ではあるけども、まあ、そういうところで新しい顧客がさ、増える可能性もあるわけでさ、それが、この事態が収束した後に、その企業の力になればね、本当、そんないいことはないなとは思うんだけどね。
ないですね。そうそう。まあ、自分がやってるからそっちに目行くっていうのもあるんだけど、スパイスカレーの店も結構、っていうか、もう大概のところがテイクアウト対応し始めたなっていうのを見てて。
そういやさ、北谷さん最近毎週の勢いでテイクアウト始め、やってるよね、お前さ。
毎週はやってない。
毎週、いや、隔週かな。隔週の勢いでテイクアウトやってるよね。北谷さんの二乗スパイスがさ。
いや、先週はね、トレイルランニングのイベントに抱き合わせて、やる手やったんですよ。で、まあ、それが、だから、ちょっと、
タムケンが文句言うたからね。
タムケンが文句言うから、もう、中止せざるを得へんか、ってなってね。そうなんですよ。まあ、で、まあ、そこでできなくなったんで、まあ、とはいえ、なんか、それで、全く中止にして、なんか、自分の気持ちが途切れんのも嫌やなって思ったんで、まあ、テイクアウトやったら、やってみるか、って思ったら、思ったよりなんか反響いただきまして。
おお、素晴らしい。全部売れたんですよね。
全部売れてっていうか、その日の午前中にいくつかなくなって、で、夜の分までに再度仕込みをしてっていうのと、結論からいくと44食売れた。ちょっとびっくりしまして。
それに味を占めて、来週も行うという形でね。
自分の中、お金がどうこうって、それもすごい大事なんですけど、奈良のあのあたりって、スパイスカレーの店、ほんとないんですよね。
ああ、なるほどね。まあ、大事でしょうね。
ネパール人がやってる北インドカレーはすごいいっぱいあるんですけど、で、まあ、こういう時期なんで、大阪に食べ歩きにも行かれへんし、かといって、奈良市まで行きゃあるんだけど、そこまで行くのもやっぱ公共交通機関使わんとあかんみたいなんで、好きやけど行かれへんみたいな人が結構いてんねんなっていうのも、
ああ、なるほど。
今回ので思ったから、で、次のゴールデンウィークって、マジでなんか移動封じ込めな感じになってるじゃないですか。
そうですね。
うちの近くで言えば、本当人の集まる可能性のあるところなんかは臨時休業してたりとか、そもそも駐車場閉鎖したりみたいなところがあるんで、余計なんかストレス溜まるよなっていうのがあって、まあちょっとぐらい飯の選択肢を、の幅が、まあそれで広がりゃいいなぐらいの感覚ももちろんあって、ゴールデンウィークもやりますっていう。
素晴らしい。いつやるんでしたっけ？
日程はね、ちょっとまだ最終決めてはないんだけど、ゴールデンウィークの前半1回と後半1回でやります。
ああ、2回やるんだ。
2回やります。入
ああ、素晴らしいですね。
り両方とも違うカレーと違う副菜を作ろうかなと思ってるんで、しんどいやろうけど。
はい。はい。 ダジョウ食堂リスナーの方は、これを機会にぜひ試していただければ。
移動はしないでください。本当に、受け取りに来れる方限定にはなって申し訳ないんですけれども、はい、やります。
はい、詳しくは、北谷さんのツイッターをご確認くださいませ。はい。
はい。
はい。で、こういった、流れもありますということでですね、こちらは4月21日のニュースでございますけれども、天下一品の家庭用ラーメン、家麺を、ネット通販持ち帰りで、こってり&アサリスープをお家で堪能ということですね。まあ、持ち帰りもありますし、通販も、最近増えてきましたということですね。中華そば専門チェーン、天下一品から家庭用ラーメン、家麺、家はホームの家に、麺はラーメンの麺ですね。家麺が4月22日からリニューアルして販売されます。公式オンラインショップ、ウェブ屋台及び店頭での持ち帰り販売、一部の店舗を除く、家麺は、天下一品の味をご家庭でより美味しく、調理も片付けも手間いらずをコンセプトに開発されたラーメン、店舗で一番人気のこってりスープとコクと旨味が追求されたアサリスープが家でも楽しめますということでですね、店頭販売の場合一人前過去具付き756円、高い、具だし656円、高い、ただし価格は店舗によって異なります。ウェブ屋台の場合4食セット3030円、高い、6食4セット4160円、舐めとんのか。この他セット商品も用意されていますということですね。はい、まあこういった形で、いろいろやってるんですけども、天下一品さ、こういう形で商品リニューアルしてさ、
はいはい、
普通やったらさ多少は値下げしてくると思うやん、うん、遅延も値下げしてね。遅延
もせえへん。
いや、もともとさ、天下一品のさ、持ち帰りの商品で昔からあって、あれもさ、僕らが天一鍋するために高い高いって文句言ってたんだけどさ、ね、頃の価格と全然変わってないんだよね。
ね、すごいよね。いや、まあ、それで商売できるっていうのはすごいことだな、素晴らしいことやなって思うねんけど。
いや、もうだからもうスターバックスと同じで、まさに宗教だよね、天下一品も。
せやな、天一も宗教やな、ほんとんな。
俺さ、
うん。
発注しちゃった。文句言ってる。
文句言いつつ、まさに宗教。え、何食セットですか？
あ、そうだ、4食ですけど。
4食ですか？
1食でよかったら、1食でよかったけどさ。うん、ね、そういった顧客の行動も理解されてるんでしょうね、天下一品さんに至ってはさ。
ね、いやらしいぐらい足元見てるよね。
まあ、いや、別に足元見てないですよ。同じ値段ですからね。別に高くしてるわけじゃないですから。
だって、作る手間賃かかってませんやん。
いや、まあ、そうやけど、それは昔からですから、うん、それは。
いや、まあ、だから本当は自分らそれでも買うんやろ、みたいなね。
そう、昔からですよ、それは。
そうそう。そのあたりの魂胆が透けて見えるっていうか、見透かされているというか。
そうですね。まあ、同じような話でですね、これはまあ、デマだったわけですけど、最終的には。大阪を中心に展開している午後一の放題がですね、通販に乗り出したという、まあ、そういったツイッターで話題になった話があったんですけれども、うん、それは昔からやってるデマでして、ずっと前からですね、今も変わらず午後一は通販できますんで、それも買っていただけるとね、いいかなとは思うんですけどね。はい。あと別の話題で言うとさ、香川県の有名な骨付き鳥。う
ん、ああ、一角さんね。
そうそう、一角さんも通販やってて、こちらに関しては、4月から5月の間、送料無料のキャンペーンやっておりますんで、はい。まあ、これは、はい、すごくいい話だなと思います。天一と違ってね。まあ、ある程度考えて出しちゃうと思うんですけれども。
ちょっとした特典ぐらいつけようやっていう話ですよね。
天下一品はすごいな。いや、まあ、どっちがね、企業として正しいかといえば、うん、まあ、天下一品の方が正しいんですよ。はい、コロナがあろうが何があろうが、変わらぬ、経営をされているわけですから。
強固なブランディングができているということの証明ですもんね。
そうですね。もう僕もさ、4月というか、うん、もう3月の終わりぐらいからさ、ほとんど会社行ってない状態やからさ。
はいはいはい。
やっぱなんだかんだで、天一の禁断症状が。うん
出ますか？
はい、出てきたって。はい、まあ、こういったのもありますんでね、特に地方でしか販売してないような、そういったお取り寄せが、安くなるチャンスになっていると思いますんで、ラジオ食堂でも発見したら、またお伝えしていきますんで、お願いします。はい、最後の話題でございます。 最近話題がないことでおなじみのマクドナルドさんでございますけれども。2020年4月8日のニュースでございます。こちらは食品産業新聞社。マクドナルドサムライマック炙り醤油風ダブル肉厚ビーフベーコントマト肉厚ビーフ販売開始ということですね。日本マクドナルド株式会社は4月8日からサムライマックとして炙り醤油風ダブル肉厚ビーフと炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフを販売開始した5月中旬までの期間限定。サムライマックは大人が満足するバーガーを目指して開発した2種類の新商品。大人の世代がこれはまさに自分のための商品だと感じるような和の味合いと肉厚ビーフのボリューム感を楽しめる満足感のあるハンバーガーで、事前に行った調査でも食べ応えのほか炙り醤油風ソースと具材との相性の良さ、全体のバランスの良さで高評価を得たということですね。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフは、単品490円高い。炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ単品490円高いね。外食各社がテイクアウトでね、いろいろお得なメニューを提供する中、マクドナルドさんはいつも通りというか、むしろいつもより高い、値段で新商品を出してこられたという、そういったお話ですね。
あ、くら寿司の価格と比べると
そうですね。
クーポンを使って470円からね、これね。
そうそうそうそう、そうです。
200円近く高いっていう。
いや、やっぱりそこはね、外食の衛生王者、マクドナルドさんでございましてですね、このコロナショックと言われる昨今でございますけども、3月も、削退プラスと。
さすが過去最高益を、叩き出した企業は違いますね。
違います。おそらく4月ももっと、はい、売り上げは伸ばされてるかと思いますけれども、こういう状況でございますんで。
店内飲食できひんとかあんま関係ないよね。
関係ないと思いますね。
うん、だって、店内飲食せえへん代わりにドライブスルー行ってんもんね。
そう。店内飲食がむしろ追い風になってるんじゃないかと想像してしまう。なんだね。コスト下がるからね、その分。
そう。いや、びっくりするで、休みの日にさ、お昼頃、マクドの近く通ったら、はい、ドライブスルー渋滞できてるからね。
あ、そう。
うん。
まあ、もともとそのテイクアウトの強い業界が、売り上げ伸ばしてるっていう話は3月からずっとあったんですけども、
うんうんうん、
まあ、さらに絶好調のマクドナルドっていう形だと思うんですけども。
で、まあ、肝心の食べました？
はい、両方食べました。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフも、炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフも。まあ、僕としては、まあ、もう、値段に目をつぶれば取っちゃいかんのだ。って言っちゃいかんのだ。
いや、でもなんかその言葉しか出てけへんよな
って。いつもの味。
いつもの味。いや、ま、一応いいところを見つけようとするとですね。
いいね。はい。
このラジオ食堂のパーソナリティの中では、食べたん一番後なんですよね。
あ、はいはいはい。
おんちゃん食べて、坂谷食べて、その感想を聞いてて、バーベキュー感がやっぱ強いな、みたいな。そういう感想をね、
メンバーに私漏らしておりましたけれども。
そうそう、ね。それを見て、クソだなって思って。
そうか。
僕マクドのバーベキューソース大嫌いなんで。
はい、はい。
そう、それが強いって、また舌ピリピリするんかいって思いつつ、でも今一応食べとかんななって思って食べたんですよね。はい、したら、まあ、前評判でハードルが下がってたんで、意外とバーベキュー感ないやないかって思って。
それ全然プラスの評価じゃないよ、お前さ。それ。
うまいこと隠せてるねっていう。
ああ、はいはい。そうそう。マクドナルドにしてはよくやった。
ナルドにしては。わりかし、炙りが出てるか知らんけど、醤油感はまあ、若干出てるねっていうので。うん、わりかし美味しく食べれました。はい。
まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですかね、うん。
これは悲しいニュースなんですけれども。
はいはい。
ニュース回を、収録する前にニュースあさってて、うん、このね、マクドナルドの炙り醤油風、ダブル肉厚ビーフを、Google 検索して、ニュース探ろうと思ったらですね。うん、
はいはい。
Google 先生が、一番最初にまずいとサジェストされてしまいました。一つ目がまずい。二、うん、つ目が美味しい。
美味しい。
まずいが買ったらしいです。
まずいが買ったんか。そう。
いや、そこまでまずくはないですよ。
う
ん、はい、
そうそう。
一応、ものだけしときますけど。
うん、本当に。ただ高いっ ていうね。
ね、そう、そんな感じでしたね。
そんな感じ、そんな感じ
です。いや、でも、マク、いや、あのね、この話もちょっとね、メンバー間ではしてたんですけども、うん、マクドのバーベキューソースなんでやるねん問題は、まあ、ちょっとね、きっちり、白黒つけときたいけどね、俺は本当。
本当それ思うわ。
マクドのバーベキューソースはな、いや、これは、いやでも、何度かラジオ食堂でも言ってますけど、バーベキューソースが一番人気なんで、マクドナルドは出してるんで、どっちかというと我々が、おかしいんですけれども。
一個、もし、リスナーさんで知ってるっていう人いたら教えてほしいなと思うんですけど、これグローバルウェイズで見ても、このバーベキューソースっていうのは同じ味なんですかね。
ああ、気になりますね。
そうそうそうそう。日本向けにカスタマイズされてんのかなっていう。
うん、
期間限定バーガープラス、照り焼きマックバーガーに関しては、日本独自じゃないですか。
うん、まあそうだね。
でもそれ以外のやつっていうのは、まあどこの国で食べても、まあ多少差はあるでしょうけど、うん、まあ、ほぼ一緒なのかな、なんですけど。
どうなんかな。
マスタードとバーベキューっていうのは、うん、それちょっと知りたいなっていう。
まあでもバーベキューソースな、いかにもアメリカ人が好きそうな味ではあるんで。
まあね、あいつらバカしたやから。
いやいや、日本でも一番人気があるってさっきも言ったじゃないですか、僕は。バカ舌呼ばわりあんたしてるけどさ、相対的に言うとバカ舌なのは我々なんですよ。我々の方が大人気ソースが理解できないバカ舌は我々ですからね、あなた。
そっか、わかってない。僕らがバカ舌が。
いや、本当だよ、それは。
改善できるはずなのに改善に手がつけられていない。
ああ、なるほどね。もうちょっとなんとかならんかいと。あのバーベキューソースな。
そう、うん、俺思うねんけど、うん、みんな薄々気づいてんのちゃうのっていう。
ああ、バーベキューソースまずい。
ソースまずい。
ケチャップの方がよっぽどうまいっていう。
うまいっていう、そうそう。だ10人に聞いたら、なんか、7、8人ぐらい、ああ、やっぱそう思うみたいな。
うん。
そういうリアクション返ってくるような気がせんこともないんですけど、うん、そこら辺どうなんですかね。
でもさ、5チャンネルのさ、たまに立つすれで、その、マクドナルド最強のハンバーガーは、みたいななったらさ、みんないつもさ、ビッグアメリカのテキサスとか言うわけじゃないですか。
もろバーベキューってやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。で、だからマクドナルドでもさ、復刻で出てくるのいつもテキサスバーガーじゃないですか。
あ、まあ、確かにね。そうなんですよ、ね。
だからあれが一番人気あるんです。
チキンマックナゲットのソースも、マスタードかバーベキューかって言ったら、バーベキューの方が多いわけ？
おそらくバーベキューですね。だってさ、携帯のさ、マクドナルドの発注のあれやったらさ、うん、ソース選ぶプーダウン、バーベキューが上に来るよ。
あ、そうなんか。いや、俺も十中八九どころか、十中十マスターだからな。
まあ、俺もそうですけど。どうなんでしょうね。
そこら辺本当に聞いてみたい。
リスナーさんに聞いてみたいですね、これは本当に。
聞いてみたいです。でも本当にきっちり役員会でも話してほしい。
バーベキューがこのままでいいのかって。腕てんねやからええやんけ、別に。そんなもんする必要ないわ。逆に変える方がリスク高いよ、そんなもん。
しゃーなしに食ってるかもしらへんやん、もう。
それはマクドナルドさんが考えることじゃありませんわよ。まあ、ああ、そうか。こういうニュースもありますね。マックチキンマックナゲット15ピース期間限定 30% 引きにコーンポタージュのソース登場ということですね。こういうのもやってるんですね。マクドナルドの人気サイドメニューチキンマックナゲット15ピースが 30% オフになるキャンペーンが実施されます。合わせて新フレーバーのソースも登場しますということで、うん、おいくらでしょうか。キャンペーン期間中通常価格580円15ピースで、のとこ特別価格390円。ああ、これはお安いですね。
これは安いですね、
うん。うん。いいね、いいね。うん。まあ、というのもやってるらしいんで、マックナゲットね。最近、マックナゲット食う機会が多くなったわ、そういや。
酒のつまみってこと？
そう、うん。サイドメニューでさ、普通、バーガーとポテトじゃん。
うん、そうやね。うん。
なんだけど、最近さ、ポテトが重く感じるようになってきたんでさ。
あー、わかるわ。やられへん。
バーガーの方が、ボリューム多いやつだったら、もう今日マックナゲットにしとこうかなって。う
ん、あー、なるほどね。
その傾向は強いですね、これ。
5個ぐらいやったら、まあ、なんとか
する。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん、なんで、うん、いいですね。15ピース。ちなみに15ピース一人で食うと、結構 構口が飽きてあのひどい目に遭いますけども、
うん、はいですね。だから半分食って次の日またあのオーブントースターかなんかでチンしようかなみたいなですねこれね。ソースコンポタってちょっと新しいよ。
いやラジオ食堂としては、うん、マックナゲットは何もつけずに食え。
ああ使用中的に。
はい。それがあの公式見解でございますんで。
まあ十分食べれるからね。
そう、チェダーソースもしくはマスタードソース、うん、味さえもめめしいと断ずオスド。
オスド。
でございます。
何やったらおいじをしろみたいな。
おい、おいじをはこの前したけど別にはい普通でした。
そうですか。
あ、そう巻く方がいいと思います。これは。
ここで佐藤さんやったらいやポン酢やろっていうね。
ポン酢はないやろ。ちょっと今度聞いてみましょうかね。あ、でもポン酢
合わんちゃうの？
あ、アディだな。
意外といけんちゃうのって思って
たね。
でもなんならちょっと大根をちょっとつけてさ。
ああ、いいかもしれませんね。いや、それはこの前話題になったマックナゲットにしようよりもいいかもしれませんね。おろしポン酢。おろしポン酢マックナゲット。
そうそうそうそう。
はい、聞いてますか？あの、マクドナルドの、あの、役員の皆さん。おろしポン酢いいかもしれませんよ。
ああ、確かにおろしポン酢ソースとかできそうやよね。
ね、それこそね、侍はのあれじゃないですか。
ほんまやね、ほんまやね。
あの、というかね、あの、炙り醤油、あれ全然和じゃなかったよ、ほんと。
あ
の、
あれ
蒸し返し申し訳ないけどさ。
あれ、ラスト侍的な侍よね。
トム・クルーズが主演のな。
そうそうそうそうそうそうそう。純正の和侍じゃないよね。
そうだよね。あれなあ、全然和でもなんでもないよね。
いや、だから、ね、おろしポン酢と柚子胡椒とかね、そこら辺でできひんかな、みたいな。
ああ、いいですね。それはぜひ食べてみたいね。うん。それやったら、はい、あの、ソースつける必然性があるかなと思いますね。マックナゲットに関しては。うん。うん、はい。検討していただきたいです。マクドナルドさん。
はい。
はい、というわけで、最後、北井さんのあの、おすすめスイーツのコーナーでございますけども。
最近僕、あの、今川焼き、ハマってまして。
あ、あの、冷凍食品のね。
冷凍食品、日霊のね、日霊の今川焼き、もしくは、あの、俺、なんか商品によってね、今川焼きか回転焼きって、あの、言葉を変えてるんですけども。
はいはい。
その中で、クリームチーズフレーバーっていうのがあるんです
よ、ね。ああ、はいはい。あんこじゃなくてクリームチーズ。
あんこじゃなくてクリームチーズ。いや、まあ、日霊のあの回転焼き、どれも、どのフレーバーもあの、美味しいんですけど、目新しいなって思ったのが、今川焼きクリームチーズ味ってやつなんですけど、
うんうん、
自然解凍で食べるんですよ。チ、は、ン、いはい、してもいいんですけど、自然解凍ちょっと、うん、まあ、時間かかるけど、置いといたら、普通に美味しく溶けて、中のクリームチーズが、ちょっとね、冷たい。
いいね。
そう。なんで、美味しい冷製スイーツみたいな感じになるんですよ。これがまたね、あの、コーヒーにすごい合うんですよ。ホットコーヒーにすごく合うっていうね。
なるほど。あ、それはいいですね。
まあ、クリームチーズ、すごくおすすめです。美味しかった。あの、この前買った、あの、ベルギーショコラよりも僕はクリームチーズの方が推しですね。
あ、ベルギーショコラも今川焼きの、あの、フレーバー。
うん、そうそうそうそう。で、あったんですけど、あれはあれでまた期間限定やったから、今もうないかもしれないけど、なんか今あんのは、クリームチーズと、なんかイオン限定っていう話があんねんけど、あの、黒蜜きなこ味っていうのと、
はは、いいね。
で、あの、白あんと、粒あんと、カスタードクリームがあるんですよね。イギラの中では、意外と白あんが好きです。これはもう完全に熱々にして食べるのが美味しいんですけど、うん、はい、あの、すごく回転焼きハマってます。
すごい勢いでハマってるね。
そうなんですよ。
割と昔から商品やけど。
ある、うん、あの、見直したっていうね。てか、ほんま昔からあるよね、日霊の回転焼きだって、
うん。いやー、すごいね、日本の冷凍食品は本当にね。
あのね、レベル高いよ。普通に美味しいもん。
今月、2020年4月は、今川焼きのクリームチーズ味でしたっけ？
クリームチーズ味ですね。
クリームチーズ味。あの、自然解凍でコーヒーと一緒にということで。
ぜひ自然解凍で食べてください。
なるほどね。あ、でもなんかそれは結構いいかもね。あの、今川焼きに限らずさ、そういう冷凍食品の冷食スイーツでさ、うん、自然解凍して食べるっていうのはさ、もっと探ったあるかもしれないね。特に業務スーパーなんかで。
うんうん、あるかもしれない。
北井さん、宿題なんで、あの、業務スーパーのスイーツの冷凍の棚、あの、来月までに漁っといてくださいね。はい。
はい。
すいません、延長戦でございます。
はい。
前回のコメント会でですね、燃えてたコメントが1個ございましたんで、紹介しておきます。はい。
了解です。はい。
珍しく、Facebook のページの方にいただいたんで、すいません、抜け漏れておりました。はい。はい、申し訳ありません。こちらですね、前回コメントいただいてた長峰大好きさんからいただきました。はい。こんにちは、長峰大好きです。この、長峰大好きっていう、この、名前の意味がよくわかんないんですけど、はい。まあいいですけど。はい。はい、先日、業務スーパー特集へのコメントや、ベジマイ投資をさせていただきました。関東しか置いていないと、お客様センターから回答をもらった粉末パスタシリーズのペペロンチーノ、なんと、地元神戸の業務でもまた置くようになりました。業務と略すのやめましょうね、あなた。業務スーパーって呼びましょうね。私が問い合わせたのがきっかけになった可能性大です。ああ、素晴らしいですね。こういうクイックレスポンスいいですね。それから、ベジマイト援護射撃ですが、決して決体な味ではございません。ああ、はいはいはいはい。食べてみたいですけど、一番近いのは目指しの花綿、あ、大好き。次にブルーチーズにかな。ああ、大好き大好き。あくまでも少量入れることで味に変化を出すのが飽きのこない病みつきになる使い方です。マジおすすめですから。家内が中華ハーフなんですか。はいはいはいはい。ハーフなのですが、我が家ではおなじみの中華香辛料の腐乳、うん、はいはいはいはい。ちょっと舐めたことあります。いや、黒豆、ブラックビーン、タウシーなど、一癖ありますが、同様の傾向の香辛料、肉、野菜炒めなどに豆乳加熱調理していただきます。黒豆ってあれかな、トチジャンみたいなやつかな。
あれ、トーチでしょ、麻婆豆腐とかに使うやつで。
かな。
コクというか、まあ、塩味プラスコクみたいな感じの。
かな。
日本で言うと、麹系の調味料に近いところがあるんちゃうかな。
かな。間違ってたらすいませんけども。本題です。今日は別件、ありふれたバナナの皮について。これも食材としてもう2年超えで食ってます。バナナの皮ですか。はい。通常丸ごと焼きバナナにして中身をいただいて、黒くなった皮は冷やして、過去切りやすくするため、うん、細かく切って、肉、野菜ともに炒めていただきます。マジで。さぞかし繊維がひどいと思われるでしょうが、全くそんなことはなく、ナスのような食感、あっさりした味です。へぇ。食べ始めのきっかけは NHK スペシャル AI に聞いてみた、どうするのよ、日本第3回健康寿命という番組の中で、AI パワーで、ありとあらゆる統計データの相関関係をしらみつぶしに調べたら、健康で医療費も少ない長寿の地域と、バナナの消費量の多い地域が高い相関を持っていたという事実にびっくり。バナナは嫌いだけど、体にいいから毎日食べてよなんていう地元のお年寄りの声を聞くに至って、私の中で何かがブチ切れて、あんな安いバナナって健康長寿になれるんなら食べてやろうじゃん。重量の多くを占めている皮だってきっと体にいいに決まっていると食べ始めたというわけです。おすすめレシピは玉ねぎと合わせて唐辛子で炒めた、きんぴら風バナナオニオン、箸休めに具、マジですか？そうそう、皮食すにあたって、専用の天然たわしで運動靴を洗うがごとくゴシゴシ洗ってますよ、ということでございます。すいません、バナナの皮を食べるという発想が今までなかったです。
唯一国産バナナ作ってるところが、岡山やったかな、あるんですよ。
そんなんあるんだ。
ハウス作ってんねんけどね。そこのバナナは皮ごといけるらしい。
そうなの。
なんか、
岡山門芸バナナ。
あ、それそれそれそれ。うん。
純国産の無農薬バナナという挑戦、岡山門芸バナナ、すげえな。あ、そうやな、これ。
しかもすぐ売り切れるから、もう全然手に入らへんらしい、ね。
で、これが皮ごとくれると。
らしい。まあ、多分、この、長峰さんがゴシゴシ洗ってんのは農薬問題かな。
まあ、多分そうだろうね。
やと思うねんけど、っていうのと、うん、確かに、でもバナナ、で、肉を柔らかくする酵素も含まれてたはずやから、まあ肉というのはありなんじゃないかなとはちょっと思った、はいはい。
ロケットニュースさんの記事が発見されました。皮まで食べられるバナナ、門芸バナナを食べてみた。1本648円。週に10本程度しか流通しない幻のバナナ。皮が薄いんだって。はい。皮も薄けど皮が食べられる。はいはい、うん。で、比較のためにコンビニで購入したエクアドル産のバナナも皮ごと食べてみたが、うん、こちらは繊維質が多い上に渋みが強いため、食用には向いていなかった、うん、というか農薬を使っているので、ああ、この辺はそういう話です、うん。ですってさ、いやでもあれだね、1週間に10本程度しか流通しないな。
もう
無理やん、こんなん買うの。
そうそうそう。そうそうそう
そ
う。
そんなことを言われると、648円でも食べてみたくなりますね。
なりますよね。
うん。まあ、ただ、おそらくこの長峰大好きさんは、 そんな、うん、いいバナナじゃなくて、普通のバナナの皮を炒めて食べてるらしいですけど。
うん、すごいっすね。ほんまその発想はなかった。
でもなんか、うん、だいぶ変わったよね。俺たちが子供の頃ってさ、果物の皮は食うなって言われてたやん。
ああ、まあね。
農薬の問題ともあったから。
うん、そうそうそう、あったからね。
うん。でも俺がさ、確か15か16ぐらいになった頃からさ、皮まで食べる方が偉いみたいな話になってきたやん。
ああ、まあ、逆に、うん、まあまあ、無農薬のフルーツも増えたし、あとは、ブドウなんか種なしで皮ごといけるみたいな。
ああ、そうだね。
最近主流だってもんね。
うん、だね。俺もブドウは皮まで食べるしね。一日中テレビ見てる僕のママとかはさ、
うん、
そういうのにすごい影響されるからさ、俺が高校生くらいの時から、リンゴを皮ごと食うようになったね。
ああ、マジっすか。
小中学校の頃は、皮むいてたけど、うん、高校ぐらいの時は、皮ごと食べたって言われるようになった。まあというわけで、なんて言うんでしょう、もしご興味があれば試してください皆さん。
うん、そうですね、うん、
エクアドル産のバナナでも炒めて食べたら、うん、箸休めにグーらしいです
らしいです、はい、なんか新たな味の地平が切り開かれた瞬間ですよ。
いやまあでも繊維質とか多そうだからね、体にも良さそうですしね。
まあそういうことかな。
Thank you.